どうぞローマ人の手紙の5章をお開きいただきたいと思います。ローマ人の手紙の5章です。もうすでに私たちはこの5章の一節のところからすでに義とされたもの、すなわち我々救われたものに与えられた神様の祝福、素晴らしい約束を見てきました。3つの祝福、3つの約束がここに記されているわけですが、これはもうこの2つのことをすでに学びました。思い出していただきたいのは、1つ目はイエス様を信じたらその人は神様との平和を得たんだということ。そのことをパウロはここで記していました。我々は全能の誠の神様と平和を持つことが許された。敵対関係にあった罪人を我々一人一人がこの神様と和解して神様との平和を得たんである。どうです、クリスチャンの皆さん、あなたはそのことを喜んでいらっしゃいます？神様と和解できたことを感謝していらっしゃいます？あなたはもうすでにサタンの子供でもサタンの奴隷でもなくなったんです。あなたは神の子供とされた、神の奴隷とされた。そのことを心から喜んでいらっしゃいます？パウロは喜んでました。この素晴らしい恵みを覚えて、その素晴らしい恵みを与えてくださった神を称えてました。それがあなたの生き方です。二つ目に、彼は私たちにこのようにイエス様を信じた者にとってもうすでに過去に起こったこと、神との平和を得たという過去の出来事を語っただけじゃない、今現在の話を彼は私たちに教えてくれました。それは神様との交わりを与えられたということ。この全能の神様と和解しただけじゃない、この神様と我々はいつも親しい交わりを継続して持ち続けることができる。全能の神の前に我々信仰者はいつでも自由に立つことが許されたって。この神様といつでも交われるって。どんな時でも。教会にいても、職場にいても、自宅にいても、道を歩いていても、車を運転していても、床についていても、どんな時でも自由に神様と交わることが許された。いつでも神様はあなたに耳を傾けてください。もうすでに私たちが見たように、2節にあったように、信仰によって導き入れられたって。神様に接近することが、神に近寄ることが許された。このような素晴らしい祝福を我々が自分の手で得たんではありません。父なる神と私たちの間を取り持つ仲介者イエス・キリストの贖いの御業によって、信じた我々一人一人に神様はこのような祝福を与えてくださった。今私たちは神と親しい交わりをいつも持つことができるって。皆様はその交わりを楽しんでいらっしゃいます？このような祝福に預かったことを喜び、そのことを感謝していらっしゃいます？それとも神様との時間よりも趣味に費やしている時間の方が長かったり、そちらの方を楽しんでいません？パウロはこの神様との交わりを何者にも勝る喜びであると感じていました。何者にも勝る特権であると思っていました。だって神といつでも話しすることができる。いつでも彼と交わることが許されている。あなたはそのことを喜んでいるかどうか、自分自身に問いかけてみてください。また同時に、そのことを楽しみと感じているかどうか。このことをすでにもう我々学んできたんです。三つ目の祝福、三つ目の約束が、この同じ二節のところに記されています。二節の後半のところにこのように記されていました。もう一度一節からお読みしますけれども、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに 信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。大いに喜んでるって。新約聖書に37回出てくる言葉で、もうすでに私たちが学んだようにローマ書の2章の17節ではこの言葉はこんなふうに訳されていました。2章の17節に、もしあなたが自分をユダヤ人と唱え立法を持つことに休んじ、その後です、神を誇りって、神様を誇るって、この誇るという言葉なんです。この5章の2節に記されている喜んでいる、大いに喜んでいる、その言葉が、マレーという神学者はこの大いに喜んでいるという言葉、この誇るという言葉は最高のレベルの喜び、また誇りのことである。それは歓喜の喜び、また確信に満ちた誇りであると説明しています。我々クリスチャンの、我々信者のその誇り、そして私たちにとっての最高の喜びって一体何なのか。パウロはその質問に対してこう答えています。神の栄光を望んでいるって、それが私にとっての最高の喜びであり、この喜びに勝るものは他にないって言うんです。じゃあ一体何を彼が言いたかったのかです。神の栄光を望んでるって、つまり彼が言ってることっていうのはね、この地上の話じゃないんです。その先の話なんです。天の話なんです。永遠の話なんです。天国の話なんです。なぜなら私たちは天にあって主なる神様の栄光を見るからです。いいです、クリスチャンの皆さん、信仰者の皆さん、あなたはあなたのために十字架にかかって死んでくださったイエス様にお会いするんです。その方と顔と顔とを合わせてその方を拝するんです。それだけでも我々信仰者には喜びの日です。違います？やっと我々はイエス様に顔と顔と合わせてお会いすることができる。栄光の神に我々はお会いするんです。それだけでも我々は早くその日が来てほしい、そのように思いますよね。パウロはそうでした。彼はその日を待望してました。早くイエス・キリストにお会いしたい。で、同時に私たちが天に上がるときに、その時に我々は栄光の体をいただきます。栄光ある神を見るだけじゃないんです。その栄光に預かるんです。で、皆さん、やっとその時に我々はこの罪の体から解放されるんです。やっとその時に我々はこの罪から完全に自由とされるんです。もう神様の前に罪を犯すことがない。神を悲しませることがない。ヨハネ第一の手紙の3章のところでヨハネは2節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからだ。ヨハネもそんな風に言っています。ヨハネ第一の3の2章のところに、3章の2節のところに。イエス様にお会いするって。で、その時に私たちは栄光の体へと変えられる。なんでパウロがそのことを待望していたのかって。もう皆さんよくご存知のように、その時、もう我々は神様を悲しませることから完全に、永遠に解放されるからです。この地上にて私たちは日々その葛藤があります。神に喜ばれることをしていきたいとどれだけ強く願ってても、悲しいことに神が喜ばれないことを考えてみたり、想像してみたり、そういったことを口にしてみたり、そういったことを行ってみたり。正直自分自身に嫌気がさすほど我々は罪に汚れた存在です。で、そのままで我々永遠を過ごすんじゃない。我々はそこから完全に解放されるんです。 パウロはこの希望に対して、ただ私はそうあってほしいと願ってるんですと、そんなふうに言ったのではありません。大いに喜んでるっていうのは、先ほど見たようにそこには強い確信がある、絶対にそうなるんだ、私は必ず天にあってこの主イエス・キリストにお会いするんだ、この方を目の当たりにするし、私の体は栄光の体へと確実に変えられる、その強い確信が彼にこのような喜びをもたらしたんです。最高の喜びだって。その日が私にとって最も素晴らしい日だって。わかりますでしょ？地上にあってパウロはどれほど神様を日々喜ばしていきたいかということを考えて、そのことを願ってたのかが。そんなことを願ってなかったら、ね、罪から解放されることが私にとって最高の喜びなんて言うはずがありません。そのことを彼が言ったというのは、もう神様を悲しませたくない。私のために命まで捨ててくださったこの方を悲しませたくない。なんとか喜ばせていきたい。でもどんなに頑張っても頑張っても、罪の誘惑に打ち勝つことはできない。その葛藤の中、彼が望んだことは、早くこの栄光の体をいただきたい。その時は私にとって最高の喜びである。あなたと同じように、このパウロも罪の戦いの中にいたんです。そして神を愛していたゆえに、彼は早くこの罪を克服したい。罪を犯さない完全な清いものになりたいって願ってた。だから彼はその日を待ったんです。私はそのことを確信してる。ある人言うかもしれない。パウロはまあ、そんなふうに確信してたかもしれないけど、そういうふうに彼自身が勝手に思い込んでいたからでしょ。そういうふうに彼が一生懸命信じなきゃいけないんだ。そういうふうに信じなきゃ、そういうふうに思っていたに過ぎないんじゃないですか。我々はこの聖書を通して、その、質問に対する答えを見出すことができます。どうやったらパウロが、どうやったらあなたや私が、この同じ確信を持って歩んでいくことができるのか。いいです。そのために必要なのは、あなたや私がイエス・キリストの復活を見ることなんです。イエス・キリストは完全にその死から蘇ってこられた。このキリストの復活が我々に明らかにしたことは、我々人間みんな死んだ後蘇るということです。ある者は蘇って永遠の命に至り、ある者は蘇って永遠の裁きに至る。どちらかなんです。そして罪許されているものは、この蘇った後、この神と共に永遠を過ごすって。あのイエス・キリストの蘇りという、この歴史的な事実が、そのことを明らかにしてくれた。パウロはそのことを知ってたんです。キリストは十字架にかけられて死んだこと、そしてキリストは3日後に約束通りその死から完全に肉体を持って蘇ったこと。この事実が、彼にこの確信をもたらし、その確信を強めたんです。だから私たちも将来のことを不安に思うだったら、イエス・キリストの復活を覚えることです。イエス・キリストは完全とその死から蘇っておられた。そして我々も同じように蘇り、我々はその時にこの栄光の死を見、この罪の体から解放される。なんて素晴らしい約束を神様私たちにくださったのかです。だからパウロは、神の栄光を望んで大いに喜んでいますと言ったんです。これが私にとっての最高の喜びだった。皆さん、自分自身に問いかけてみなきゃいけないのは、私はパウロと同じように、記憶されること、罪のない体へと変えられることを望んでいるかどうかです。あなたそんなこと望んで今日歩んでます？言い換えれば、罪をどれだけ憎んでいるかです。そのためにはね、皆さんね、我々は神様のお言葉を ただ聞くだけであってはならない。我々はそのことを実践することが必要です。なぜかというとね、先ほど見たヨハネ第一の手紙の3章の2節じゃなくて、その次の3節を見ると、こうあるんです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。つまり、ヨハネが言っていることっていうのは、本当にこの真理を悟っている人、本当にイエス様にお会いするんだ。私はこの栄光の主にお会いするんだ。それが今日かもしれないと思っている人たちは、今日を無駄に過ごそうとしないということです。ですから今日どんなふうに生きているかというその生き様が、どんな確信を持って生きているかを明らかにするって言っているんです。分かっていることは何かというと、我々イエス様にお会いするということです。分かってないことは何かというと、我々はいつまで生きるかということです。いつまでこの地上にいるか我々には分かっていません。ひょっとしたら今日が最後かもしれないわけでしょ。でもそのことを本当に分かっている人は、これまでの過去を振り返った時にいっぱい後悔することがあるかもしれない。無駄にしてきた日々を振り返ってみて、本当に私は愚かだったなと思うかもしれない。でも過去を振り返ってそのことを嘆くよりも大切なのは今日どう生きるかです。もし無駄に過ごしてるんだったら今日を無駄に過ごすかどうかを考えなきゃいけない。そしてヨハネが教えてくれるのは、このように天にしっかり目を向けて、イエス様にお会いして、その時に栄光の体をいただいて、そしてこの栄光の主に会うことを本当に信じて、そのことを待望している人は、今日、神の前に備えを持って生きるって言うんです。今日、罪から離れて生きようとするって言うんです。今日、神様の前を正しく生きていこうとするって言うんです。どんな罪も口にしたくない。どんな罪も考えたくもない。どんな罪も想像したくない。どんな罪も犯したくない。なぜなら今日、私は死に会うかもしれないから。そうやって生きている人は、その生き様でもってあるメッセージを発しているんです。どんなメッセージか。私は早く死に会いたい。そんなメッセージです。パウロはそうやって生きたのに。問題は、あなたがそう生きているからです。口で言うことはたやすいです。そんな知識は持ってます。我々はいつイエス様にお会いするか分からない。今日かも分からないって。でも問題は、頭で知っているけれども、本当に確信を持って今日生きているかどうかです。だって御言葉が教えてくれるのは、そのように本当に信じている人は、今日、主の前に清く生きようとしている。イエス・キリストを信じる信仰者、我々クリスチャン、この私たちに神様が与えてくださった素晴らしい三つの祝福、素晴らしい約束、それを見てきました。イエス様を信じた人はその瞬間に神様との平和を得た。そしてその瞬間から日々神様との親しい交わりを持つことが許されている。そしてその人は神様の栄光を見るだけでなく、その中に招き入れられる。この神と永遠を共に過ごす。しかも栄光の罪を犯すことのない体をいただいて。これがクリスチャンです。こんな祝福を我々信仰者に神様はくださったんです。だから我々クリスチャンはもっと喜ばなきゃいけない。思いません？こんな祝福の中に私たちに招き入れられて、でこの現実をしっかり覚えて、この事実をしっかり覚えることが必要なんですが、同時にいいです、この神様のくださった祝福の人生、そういうことができると思います、ね、今の地上も神様と共に歩めるし、永遠を神と共に過ごすことができる、この素晴らしい祝福の人生は問題のない人生ではないということです。悲しみとか悩みのない人生ではないということです。 多くの人はその点を誤解するんです。だって聖書を見たら、聖書の約束というのはそのような問題のない苦しみや悲しみのない人生を約束してるんじゃなくて、かえってその逆です。イエス様を信じることによってたくさんの問題が生じるというんです。イエス様を信じることによっていっぱい摩擦が出てくるというんです。イエス様を信じることによっていろんな悩みが増えてくるというんです。だってそのようにイエス様おっしゃったんです。ヨハネの福音書の15章の中でイエス様は、ヨハネの15章の中で、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいって。もし世があなた方を憎むならって。信仰者はそのことを経験しているはずです。この世は、皆さんのことを喜びはしません。皆さんの価値観を褒めません。皆さんの生き方を褒めません。かえって皆さんが煙たい存在なんです。ね、それはイエス様がおっしゃったように、世は我々信仰者を憎むんです。なんで憎むかっていうと、世はもうすでに我々の死を憎んだからです。ですから信仰者として正しく歩み続けようとすればするほど、主がお受けになったように、我々も地上にあって、様々な困難や迫害を経験するんです。ヨハネのこの15章の19節はこう続きます。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。我々はこの世のものじゃないって言うんです。生まれながらにこの世に属していた私たちが、その世から救い出された。この罪の世から救い出され、神のものとされた。さっきも見たように、サタンの子供として、サタンのしもべとして、奴隷として生きてきた私たちが、そこから救い出されて、神の子とされた。神の奴隷と変えられた。だから、このサタンが支配している世は、我々神の子を喜ぶはずがない。受け入れるはずがない。かえって憎むんだ。20節には、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし人々が私を迫害したなら、もう我々はその答えを知っています。確かに人々はイエスを迫害したんです。だからあなたも迫害する。経験するでしょ、皆さん。神の前に正しく生きようと思えば思うほど、いろんな摩擦が出てくる。イエス様の前に正しく生きようと思ったら、この瞬間喜んですが、次の瞬間いろんな問題が出てくるって。で、気をつけないといけないのはね、我々は本質的にそういった苦しみというものを歓迎しません。願わくばそれをこう迂回して、それを避けて通ってきた。もし私たち選択の道があって、こちらは苦しみと問題と悲しみと絶望の道だ。こちらはそうではなくて、って言われたらどっちを選択するか。間違いなく我々は問題のない道を選択するじゃないですか。そうするとね、信仰者にも誘惑が出てきます。どんな誘惑かっていうと、できるだけ問題を避けようとする。ある人々は、そういう思いが心を支配しているがゆえに、いろんな問題に遭遇するたびに、神様に対して失望をしています。こんなに一生懸命あなたについてきたのに、こんなに一生懸命あなたに仕えてきたのに、神様、私の周りに起こっていることは、こんなことばっかりです。こんなことだったら、信じない方がよかった。気をつけていないと、そのような思いが心を支配してしまうことがあります。 しかしパウロたちはどうだったかというとそうじゃありませんでした。彼らの生活に問題がなかったんではないんです。パウロはこのローマ人の手紙の中で3節のところでこう言いました。患難さえも喜んでいます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。この患難というのはその圧迫であったり苦しみという意味です。イエス様を信じることによって受ける様々な苦難の話です。しかもこの言葉はブドウとかオリーブをその実を絞って汁を出すという意味です。ですから大変な苦しみです。それを意味しているんです。確かにパウロ自身が経験してきたことを彼自身が明かしています。死に直面することもたびたびあったこと。無知打たれたこともたびたびあったこと。旅をしていて様々な難にあったこと。肉体の弱さを経験したことも。貧しかったことも。また、信仰者だと思っていたそういう兄弟たちに背かれるという、そういったことも。またそういうことから来る失望も彼自身経験しています。コリント第一の手紙の4章の中では、今に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありませんなんて言っています。コリント第一の4章の11節のことです。私たちは飢え、渇き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。つまり、パウロもその、同路者たちも、私たちが経験したことのない問題や、その困難や、その苦しみを、また悲しみを、また失望を経験してもおかしくない状況に常にあったんです。そのパウロがこの3節でこう言ったんです。私は神の栄光を望んで大に喜んでます。この素晴らしい祝福を考えるときにこれ以上の喜びはない。そう言ったパウロが3節ではそれだけじゃない。実は私はこのような患難を、このような苦しみを、このような悲しみを、このような痛みを、このような絶望を、このすべての患難を同じように最高の喜びと思ってってこう言ったんです。この患難を彼は歓喜の対象だって言うんです。ぜひ思わないでください。パウロだからそう言えたんだって、ね。パウロだから。あの信仰の勇者だったパウロだから、患難を喜ぶことができたんだ。だってね、皆さん。パウロだけじゃない。あなたも、信仰者であるあなたも、神との平和を喜んでるはずです。だって神との平和をいただいたんでしょ？あなたも、パウロと同じように神との交わりを喜んでるはずです。なぜなら神との交わりをいただいたんでしょ？あなたもパウロと同じように永遠の栄光を見てそれを喜んでるはずです。なぜならその約束をあなたに与えられたんでしょ？じゃあ一体パウロと様々な問題に遭遇するときに神様は何でですかと。神様を疑ってみたり、神様に怒りをぶつけてみたり。なんでそんなことをある人々は選択する。どこが違うんでしょう？それは、この4節のところにその鍵が出ています。見てくださいですよ。4節に、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、その後なんです。この言葉が鍵なんです。知っているからです。いいです。パウロが患難を、ね、最高の喜びと思えた、その理由はどこにあるか。知ってるからだって。でこの知ってるという言葉ですけれども、これは知識として持ってるとか、こういうことを確かに聞いたことがある。確かに覚えたことがある。そういう言葉じゃないんです。ここで使われている知ってるという言葉は、この言葉は、実生活を通して、また自分の日々の経験を通して確信しているということです。ね、頭で知ってるというのと、確信してるというのは違います。確 信がより強いものです。でね、ひょっとしたら私たちの信仰者、我々の信仰の問題というのはそこにある。どこにあるかというと、ね、皆さんね、御言葉を聞いてはいるけれども、御言葉を実行しないところ。ヤコブがそう言いましたでしょ？御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの人であってはいけません。なぜかわかります？御言葉を聞いても聞いても聞いてもそれを行わなければ、いつまで経ってもあなたの信仰は成長しない。かえってあなたのプライドが増していくんです。なぜかっていうと、あなたは何を言ってんだと。私はこんな聖書の箇所も知ってるし、こんな聖書の箇所も知ってるし、これだけの箇所を聞いてるし、これだけのことを知ってる。まさにパリサイ人です、ね。知識は確かに人を高ぶらせるんです。しかし、その聞いた神様のお言葉を実践するときに、神があなたをへりくだらせるんです。パウロは神様のお言葉を実行しようと努めてました。だから確かに彼の信仰は成長したんです。そのことはこの中に記されて、我々見ていきます。パウロがね、先ほどのローマ書の5章の4節の後半で出た。知っているからだと。彼は確信してるって。何を確信してたのか。何を知ってたのか。何を実際の生活を通して彼は学び、そしてこれは絶対に事実なんだと確信してたのか。いいです。これが鍵です。それはね、彼は患難の目的を知ってたんです。何のために私がこのような患難に遭遇するのか。何のために私はこんな苦しみを経験するのか。何のために私はこんな悲しみを経験、知ってたんです。もちろんいいです。勘違いしてならないのは、罪ゆえに、受ける苦しみもあるし、罪ゆえに受ける悲しみもあります。どうしたらいいか。罪を悔い改めて正しく歩むことです。今話しているのは、あなたが信仰者として正しく歩んでいけばいくほど、いろんな問題を経験するんです。ここにもそういう人たくさんいらっしゃると思う。で、今あなたが覚えなきゃいけないことは、いいです。その患難には、神様の完全な目的があるということです。ですからね。ですからね。いろんな困難やいろんな苦しみやいろんな悲しみをパウロは明かしています。でも、この聖書の箇所を見てパウロの証を聞いたときに、どこを見てもパウロが神様の前に彼を疑ってたり、彼を責めたり、また神様に対して絶望したりしているところを見ません。彼は私たちと違って、どうして神様、なんでこんなこと、そのように言っているところがないんです。彼はどんなことに対しても神様を見上げて、そして神様に信頼を置いてみます。いいです。それがどのような患難の中にあっても喜びを失わない秘訣なんです。患難の目的をしっかり覚えなさい。それがこの3節と4節のところでパウロが教えることです。何のために患難があるのか。いえ、2つのことがあります。1つはね、患難というのは信仰の真実さを明らかにする神の手段です。患難というのは、信仰の真実さを明らかにする神の手段です。言い方を変えれば、信仰が本物なのかどうかを明らかにする手段なんです。信じてるという人は山ほどいます。でもその信仰が本物かどうかを明らかにするのは何かというと、患難なんです。もう一つ言えることは、この患難とは信仰の成長をもたらす神様の手段なんです。 いいです。信仰の成長をもたらす神の手段なんです。カンナンというのは神様の素晴らしさを学ぶ機会です。言い方を変えれば、私たちの神を知る機会なんです。どんなに偉大な神なのか、どんなに素晴らしい神なのかを知る機会なんです。この二つのことを今から見ていきましょう。一つ目です。観難というのは信仰の真実さを明らかにする神の手段です。その信仰が本物であるかを見極める。よく皆さんご存知のように、マタイの福音書の13章の中で、非常に面白いことをイエス様がお話になった。あの種まきの話です。よく皆さんもご存知です。3節のところからそのことが記されているわけですが、種をまく人が種まきに出かけたという話です。で、皆さんもよくご存知ですから、簡単に、ね、ポイントだけ言います。一つ目の種はどこにまかれたかって道端にまかれるわけでしょ。そうすると鳥がやってきてそれを食べてしまった。二つ目の種はどうなったかっていうと、土の薄い岩地に落ちたって5節のところ出てきます。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったと。次に続くのは岩の中に落ちた種の話です。今私たちがちょっと見たいのはこの岩地に落ちた種の話です。で、この説明をイエス様は同じマタイの13章の20節のところからされています。そこにはこうあります。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間、そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。ある人々は神様のお言葉を聞いたときに拒絶しないって言うんです。神のお言葉を聞いて喜んでそれを受け入れるって言うんです。ね、ですから、旗で見てると、その人はあたかも主イエスキリストを信じたような、ね、そのように見えるんです。ところが、しばらくの間だけなんです、それは。そのしばらくがどれだけの期間なのか、あえて言ってません。しかし、この信仰が本物であったかどうかは何によってわかるかというと、御言葉のために困難や迫害が起こると。つまり信仰者として歩んでいくときに、忠実に生きていくときに様々な困難とか迫害が起こると、多くの人々、こういう人々は離れてしまうと言います。いいです。ここに記されている岩地に落ちた種の話は、救われていない人の話です。クリスチャンの話じゃないです。しかし、イエス様はちゃんとその時もすでにおっしゃったんです。ある人が御言葉に対してものすごく心を開いて、喜んでそれを聞くし、時にはそれに喜んで従っているかもしれない。それも、迫害が来るまで。困難が来るまで。救われていると思ってた人が、困難を経験することで教会からまた主から離れてしまう。悲しいですが現実です。それに関して聖書は何を教えているかと。聖書は彼らの信仰が本物でなかったことの証明だと言っています。ひょっとしたら彼らは教会というクラブに属していただくかもしれない。だってクリスチャンというのは非常に優しいし、親切だし。またある人は、このクリスチャンが非常に好きだから、尊敬するから、その人と一緒にいるために教会に属していた、そういうこともあるかもしれない。またある人々は、生まれながらに教会に連れてこられてきたために、自分はクリスチャンだと思い込んでいただけのケースもあるでしょう。いずれにしろ、観難、迫害、困難はその信仰が本物であるかどうかを、イエス、自他ともに明らかに知る機会なんです。周りもするし、本人も。この間、ある一人のクリスチャンから、大学時代に非常に熱心であった、そのクリスチャンと思える人々の話を聞きました。そのアメリカの有名な大学では、たくさんのクリスチャンたちがその大学に 通っています。大学で聖研が、聖書研究会が開かれています。で、その中で彼が言ってくれたのは、非常に聖書に熱心で、しかもギリシャ語を勉強している人がいるって。何のためにギリシャ語を勉強するのかって。そうすれば言語から聖書の意味がわかるからって。そういう人は大学を卒業するとともに、信仰から、主から離れてしまう。信じられないって。一番熱心だったのに。御言葉が語られていなかったんじゃないんです。語られてたんです。御言葉を教えられてたんです。自分でも御言葉を学ぼうとしてたんです。しかし、ある時が来ると、完全に主から離れてしまった、ね。そういうことあるんです。御言葉はそのことを我々に教えてます。何を意味するのか。多くの場合、彼らは、もともと救われていなかった。ルカの福音書の中でイエス様はこんなことをおっしゃった。あのペテロに対して、ここではペテロと言わずにシモン、シモン見なさいって言いました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き遂げられました。シモン、つまりペテロに対してイエス様がお語りになったんですが、サタンがあなた方をと複数になっています。何の話をしたのかというと、麦のようにふるいにかけることをサタンが願い、そのことを主が許可したって言うんです。麦のようにふるいにかける。大変な苦しみが、大変な困難が、大変な困難がやってくるということです。ね。サタンがそのように願い、そして主がそのことを許可されたって言うんです。ですからイエス様がペテロに言ったことは、ペテロよと。大変な困難がやってくる。大変な困難が、迫害がやってくる。しかもそれはあなただけが経験するんじゃない。あなたたちが経験する。ね。すごいでしょ？サタンは信仰者がその信仰を弱らせるようにといろいろと熱心に働いています。でもどれも主の許可なしにはできない。ね。ということは確かに御言葉が言っているように我々が耐えられない試練に神様を合わすことはないというのは、ちゃんと神様我々の強さ弱さを知っているがゆえに、ね、神の許可されたことだけがなるんです。なぜならサタンのこのような願いを通しても、実はいいです、我々信仰者にとってプラスになるからです、ね、サタンはみんなを弱らせようとするんです。しかし神が許可するときに我々が正しくレッスンを受けるならば、そのことを通して実は私たちにとってプラスになるんです。そのことは後でもう一回見ます。でもこのルカの22章のところを見ていただきますとね、イエス様がこのようにシモンやまたそのクリスチャンたちを警告しました。その後なんです。32節にこうあるでしょ。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと。ちゃんと背後にあって、主は私たちのために取りなしをしてくれてるって言うんです。イエス様祈ってくださってる私たちのために。そこでイエス様こうおっしゃったの。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいって。いろんな困難を通って、大切なことを学んだ人々は、他の人々の励ましになれるんです。他の人々を力づけていくことができるんです。イエス様そのことをここでシモンやまたその道路者たちにつけるんです。ね、皆さん、我々も信仰者として正しく生きていこうとするといっぱい困難が出てきます。いっぱい摩擦を経験します。でも覚えなきゃいけないのは、そのすべての困難には目的があるんです。神様の完全な目的です。しかも、その神の完全な目的によって、あなたに必要なことが与えられている、その試練が与えられている。それだけじゃない。いいです。主はちゃんとあなたのために祈ってくれている。そして主はあなたが失敗しないことを、ね、確信しているかというと、我々がどれほど弱くて、時に失敗するということもご存知なんです。そこでおっしゃるんです。立ち直ったらって、失敗して そして大切なことを頭ぶつけて学んだら、じゃあそれを持って他の兄弟姉妹を励ましてあげなさいって思いません。ここまで神様は我々のことを分かっていてくださるんです。確かにこの地上にあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けます。パウロがテモテ第2の3の12で言ったように、確かに迫害ある。でも同時に私たちが覚えておかなきゃいけないことっていうのは、神様の素晴らしい計画があるということです。それがこの二つ目のポイントになるんです。実は患難というのは信仰の成長をもたらす神様の手段なんです。信仰の有無を明らかにするだけじゃない、ね、信仰の成長をもたらす神様の手段なんです。そのことを知っている人は、すべてのことを司っていらっしゃる神様を見て、その学びの機会を無駄にしようとはしないんです。無駄にしたくないんです。パウロはこのローマ人の手紙の中で患難を、また患難さえ喜んでいると言いました。その患難の苦しみの真っ只中にあって、私は大いに喜んでいる。主から得たその喜びというものはどんな患難にも勝るものでした。そして我々にもいいです。どんな患難の中にあっても喜ぶことができるという、この事実は我々に希望をもたらしてくれます。違います。パウロは我々が経験したことのないような患難の中にいた。でもそこで喜べたんです。ということはあなたや私にとっても同じことができるんです。さっきも言ったように、パウロだからといってね、自分とは違うと思わないでください。彼も同じ神を信じ、同じ祝福をいただいてた。私たちも同じ神を信じ、同じ祝福をいただいているものとして、彼が歩んだように歩むならば、私たちもその中にあって、患難さえもこれ上も、この上もない喜びとして受け止めることができる。そういう信仰心に私たちは変えられていくんです。ただそのためにはね、いいですね、皆さん。様々な困難や様々な問題から逃げちゃいけないんです。最初見たように、我々もいろんな困難とか苦しみに対して極度にそれを嫌うために、そういうものに近づこうとしません。そういったことをもたらす原因からできるだけ遠ざこうとする。そうなると我々の中に信仰の妥協が始まっていくんです。さっきも言ったように、ある人々はあんまり信仰に熱心になったら大変になるから、ほどほどにしときましょうなんて。だって信仰が弱ければ、試練も少ないでしょ。どこに問題があるか。今私たちが見てきたように、患難の目的も分かってないし、それがあなたのためだっていうその目的も分かってないし、もっと言えることは、あなたはあなたの神のことが分かってないんです。私の神様はこんな風に私を苦しめる方だ。もしそう思ってるんだったら、あなたがすることは、できるだけこの苦しみから遠ざかろうとすることです。でもあなたの神様がどんな神であるか分かってる人は、この患難は私のためだ。私には分かんないけど、神様の素晴らしい目的がその背後にはあり、そしてこれを通してしっかりと私がレッスンを学べば、確実に私の信仰は成長していく。だから問題に合わないようにと間違った道を選択するんじゃなくて、神様に信頼して歩んでいこうとするんです。ある人々は問題に遭遇したときに間違った解決方法を求めます。どんな解決方法かって、どんな嫌なことでも肯定的に捉えましょうって、悪く考えないように努めましょうって。またある人々は、もう嫌なことがあるというのは、私はそういうストレスを発散するためにもわっとこんなことするんですって、遊びに行ったり。いいです。今挙げたどの解決方法も正しくないんです。それはイエス様を知らない人々が選択する方法なんです。我々信仰者はそうではなくて、神様の前に正しい信仰生活を、正しい選択をすることが必要なんです。そのためには問題が何であれ、それに逃げることなく、それと向き合って、その中に正しく それを解決していこうとする選択が必要なんです。コリント第2の手紙をちょっと開けてくださいませ。コリント第2の手紙の1章の8節9節です。パウロの苦しみが記されています。8節のところに、兄弟たちを私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。パウロは大切なレッスンを学んだんです。どんなレッスンか。自分の力で問題を解決しようとするこれまでの生き方から、神様の力に、神様の恵みに頼って問題を解決しようとする、そういう信仰者へと変えられたって言ってます。生まれながら我々みんなそうでしょ。自分で何とか解決しようとするわけです。イエス様を信じた後も自分の力と知恵とか経験で解決しようとするんで、だから解決できるどころか深みにはまっていくんです。クリスチャンでさえも落ち込むことを許してる人、容認してる人がいるんです。信仰が落ちてどうやって神の栄光を表します？神様はそんな生き方を我々に教えてんじゃない。我々に必要なことは何かっていうと、様々な困難や困難や苦しみがあっても、我々は神様の目的があることをしっかり覚え、同時に、その中にあって喜びをくださる神様の力に頼って生きていこうとするんです。パウロはそのことを学んだって言うんです。自分ではもうどうすることもできない境遇に追われたときに、悲しいことに人間ってその時に初めて神の方を向くんです。自分ではどうすることもできなくなったときに初めて神の方を見上げるんです。そして我々は大切なことを学ぶんです。問題があろうとなかろうと、我々には常に神様の助けが必要だ。この同じコリント第2の手紙の12章の中でパウロは3度私からこの棘を取り去ってくださった、神様の前に祈ったという話が出てきますでしょ。でその時に主がどんなお答えをパウロに与えました？主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は、その後、弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。神様の力は私の弱さのうちに現れるんです。ですから私が強いって言って私の力でやろうとするときに神様の力が働けない。でも神様の前に我々が、主をどうぞ助けてください。あなたの御業をなしてくださいと主に依存するときに神様の力が働かれています。ですから結論です。私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。自分の弱さを知るということは恥ずかしいことじゃないです。弱さを知るということは大切なことです。なぜならその時に初めて我々は神様の力に信頼して歩んでいこうという選択ができるからです。自分ではどうすることもできないと本当に心から確信するまで、我々は残念ながら自分の知恵とか力とか経験に頼ることをやめません。しかし、主に委ねて歩むときになされる神様の御業によって我々は励まされ、教えられ、そして委ねて生きることの喜びを学んでいくんです。なぜかって、こういったすべてのことを通して我々は私たちの神様を知っていくからです。どんな神様なのかを学んでいくからです。頭でなくて実感するんです。確かにこの方は素晴らしい神だって、確かにこの方に信頼をいたときに失望させられることがないんだって。そしてその経験を通して、その歩みを通して我々の信仰は成長するんです。ですから最後にクリスチャンの皆さん、いいですよ。あなたがどのようなことに直面していらっしゃるか分かりません。でもあなたが今その直面している中で希望を失いかけているんだったら、しっかりとこのさまざまな試練はあなたのためであるというその目的を覚えることです。いいですよ。あなたの信仰が成長するために神様はそれをくださって、なぜか、あなたの信仰が成長すればあなたの神様の栄光が表されていくからです。そのために神様はあなたのために特別に様々な苦しみや様々な困難や様々な悲しみを与えてくださっている。 だから疑うんではなく、その問題から逃避しようとするんでもなく、このように約束をくださった神様を信頼して、神様に従い続けていくことです。あなたが学べるレッスンをしっかりと学ぶことです。なぜならあなたのために、この神の栄光が表されるためにそのレッスンは必要なんです。どうぞ神様が備えてくださったその学びの機会を無駄にすることがないようにしてください。今あなたが置かれている状況は今あなたにとって必要な状況なんです。しっかり主を見上げることです。そしてその背後にいらっしゃるあなたの素晴らしい神様を信頼することです。その時にあなたは変えられていきます。神様の御心に沿って変えられていきます。そしてあなたは間違いなく神様の栄光を表していきます。覚えてます?詩編の著書がこんなこと言いました。苦しみにあったことは私にとって、何て言いました?幸せでした。苦しみにあったことは私にとって幸せだった。なぜそう言ったか。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみを通して我々は学んでいくんです。そしてあえて我々を愛する神は、我々のために、その大切なレッスンを学ぶために、様々な苦しみを与えてくれているんです。主を信頼して、今あなたに神様が与えてくださってレッスンを学んでください。今必要なことを主はあなたになそうとしてくださっているから。死なる神様、あなたの尊い御言葉に感謝をします。この御言葉は確かに私たちにとって命の糧であり、命の支えです。あなたがおっしゃったように、確かにあなたに従って歩む信仰者にはいろんなことが起こってきます。でもそれは偶然ではなくて、あなたの素晴らしい計画に基づいたものであることをあなたは教えてくださった。ですからどうぞ、しっかりあなたを見上げて、あなたを信頼して歩んでいくことができるように私たちを助けてください。どうぞ神様、あなたを疑ってしまったり、備えてくださったレッスンを学ぶことがなく、そのまま過ごしてしまうような、そんなことがないように、どうぞこの愛する皆さんを励ましてくださり、強めてくださり、そしてどんな時にもあなたを見上げて、歩み続けていくように強めてください。あなたの約束を感謝します。あなたが素晴らしい真実な神であることに感謝をします。あなたの御業が一人一人のうちになされ続け、あなたの栄光が表され続けますように。そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によって感謝を持って祈ります。